長輪ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。東日本大震災から丸6年、あの大津波で何もかもが流され、ゼロから新しい町づくりを進めている町、宮城県女川町。その町の片隅にある小さなトレーラーハウスのラジオ局女川 FM から、宮城県内はもちろん全国各地に発信している女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がこの番組の進行役、元中学教師佐藤敏郎、53歳です。そして
普段は女川のお土産品を売っている施設アガインステーションで働いています、私マッチこと阿部マチコです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてこの番組ですが、地元宮城県内は日曜の夜にまず TBC ラジオ、少し遅れてラジオ石巻、気仙沼災害 FM、 FM 大白でお聞きいただけるんですが、4月からさらに県外でお聞きいただける曲が増えました。
全部の曲の名前を呼んでいると、ね、時間がなくなってしまうので、はい、今週から毎回ネットしていただいている曲の中からオープニングで一つ紹介して、特にその地域のリスナーさんに力を入れて呼びかけたいと思います。はい、今週取り上げますのは滋賀県の草津市。草津市やお隣の大津市の一部では FM 草津さんで日曜日の朝などに放送していただいています。はい、草津といえば東海道と中山道が交差する、宿場町として知られています。ね、FM 草津さんのすぐ近くでも、江戸時代からの歴史のある建物などが数多く残されているそうですよ。
まさに琵琶湖の、はい、ね、近くじゃないですか。
そうですね、もう隣り合わせですからね。
私は琵琶湖実は見たことないんですけど、はい、
あ、そうなんですか。はい、私ね実はあるんですよ。滋賀県にちょっと友達がいまして行ったんですけど、やっぱりあのいつも太平洋のね女川の海を見れる、もう激しい海を見てると琵琶湖はすごく穏やかで、あ、広さをその見ると海なのって感じるんですけど、やっぱその穏やかさを見ると、あ、湖なんだなって。
なるほど、うん、行ってみたいなとも思いますけれども、はい、お聞きになっている皆さん、滋賀県のこうグルメとかね、
あ、そうね、美味しいものね、
美味しいものとか、いろんな情報を、このラジオにお寄せくださってですね、はい、つながっていければなというふうに思っています。
はい、女川から約778km、 草津の皆さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
それでは本日の1曲目に参りましょう。
はい、
続いてのコーナーは、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。
今日はこの方に来ていただきました。
こんにちは、いつも通りすがってます、通りすがりの T です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この番組ではリスナーさんや町民の方が遊びに来るのを歓迎しておりまして、うん、スタジオの隅っこの方からいつも声を出したり、手拍子を叩いてくれる見学者さんのことを通りすがりさんと、はい、呼ぶことにしております。
はい、
で、Tさんはこれまで最も多く通りすがってくれた、いわば通りすがりのプロ、だったんですがですね、この度残念ながらそれを引退されると聞きました。まあ、だったら最後にということで、このコーナーに登場していただくことになりました。
はい、
ね、なので今日は T さんではなくて本名でご登場いただこうかと、ね、
はい、
改めましてお名前を。
女川町役場産業振興課タウンマネージャー伊藤真嗣と申します。
よろしくお願いします。
伊藤真嗣のどこが T なんだったっていう感じ
ですけどね。
そうですね、
T さんと呼ばれておりました。
T さんこと伊藤さん、なんか伊藤さんっていうとすごくなんかこうちょっといずいんですけどね、はい、あのちょっとしっくりこないんですが、はい、手拍子だけではなくギターやパーカッションで一緒に演奏してくださったり、はい、まあ、私のね漢字の読み間違いをね直してくださったり
ありましたね。それね、
はい、もうほとんどスタッフのように助けていただいたんですが、はい、まあ、実はその正体は、まあ、2年前から女川町役場に内閣府からの人材派遣の一環で、期間限定で送り込まれていた方だったんですよ。
なるほど、送り込まれたのもカプセル解除のような感じです
よね。カプセル解除
ね、はい、それがねこの度期間終了ということでお帰りになると、はい、ね、ご家族を置いて2年間、まあ、仮設住宅での単身赴任でした。はい、まずはお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
終わるんですけれども今のお気持ち、はい、
まあ、率直に。
そうですね、明日の11時にトラックが来るんでですね、早く帰って荷造りしたいっていうのが本音なんですけど
あのね、この放送が流れる頃にはもう T さんは女川にはいないということで、
まさに引っ越し真っ最中に
来てもらいました。大変なんですから、
ね、はい、はい、まあ私なんかはその世代も近くて、なんか役場の人っていうよりも、まあ、音楽好きの、はい、なんか仲間みたいな感じでね、お付き合いをさせていただきました。もともとはシンクタンクにお勤めで、まあ、女川町にはタウンマネージャーということで、はい、まさに新しい街づくりのアドバイザー的な仕事ですかね。はい、まあ、どんな仕事なのかっていうのをできれば分かりやすく。
なかなか難しいですね。タウンマネージャーという仕事は私が初めてできた仕事でありまして、まあ町長の片腕として何か困ったことがあれば知恵を出すというのが、まあ簡単に言えばそういう仕事ですね。何かあの決まった仕事があるわけでもなくてですね、まあ、普段はこの辺をうろうろしてる変なおじさんなんですけど
自分で言っちゃった、
まあ、なんか困ったことがあったらこうしたらいいんじゃない、あしたらいいんじゃないとかですね、あの困った人がいたらこれはやめてくださいみたいなことを言いに行ったりとか、ね、何でもしますので、あ、まあ、普段はよく駅前で草むしたりしてるんですけど、
はい、まあ、西木なんとかの人がいれば、
みたいな、そう走っていったり転がしたりとかですね。
東はね、なるほどね。
まあ、あの何でも屋さんですね、はい、
なるほど。
でもやっぱり復興してきてね、5年6年と経っていく中で、やっぱ本当に誰も経験したことのない復興だったわけで、はい、意外とその困った時とかわからないことっていうのはいろいろあったような気がしますよね。
そうですね、うん、私あの実は2011年の7月から、うん、あのもう仙台には実はいたんですよ、うんうん、女川には一昨年の5月からなんですけども、うん、まあ、そういった中でいろんなあの復興復旧に向けて動きがあることを、まあ、我々なりにサポートできることがあればですね、お手伝いさせていただくっていうのをずっとやってきてましたので、うん、まあ、その一環として、まあ、女川町の中に実は入り込む、住み着いてですね、女川町の実態を見ながら、ここはこうじゃないとか、実際に私が手を動かすわけではないので、
まさに実際こう仮設住宅に住んで、はい、女川の町の中で、ね、うんうん、一緒に住んで活動してたわけですよね。
そうですね、うん、あの普通派遣の人ってよく石巻とかに住んでいて、はいはい、車で役場に通ってくる人が多いんですけども、うんうん、私は車を持ってないのが一つと、やっぱり女川町に来る限りは女川町内に住みたいっていうのがあったんですよ。で、役場の方に町内に住みたいんですけどって言ったら、もちろんそのアパートとかあればですね、それは被災された方々が入るのが優先であって、うん、仮設住宅だったら空いてるとこあるよって言われてですね、じゃあぜひぜひお願いしますって言ったんですけど、仮設で本当にいいんですかって逆に、ね、でも町民の方は普通に住んでるのに、いやだから私も一緒によかったら住ませてくださいっていうことで、うん、あの多目的運動場の仮設住宅に入れていただいてですね、多目的仮設住宅は実は毎週じゃなくて第1第3金曜日か第1第3金曜日の夜はですね、集会場でカラオケ大会をやってまして、
なるほど、
はい、そこにまあ常連のような顔をしてですねあの行ってはたたきを飲ませてもらうっていう、あの非常にあのまあそこで非常に皆さんに愛して愛されて可愛がってもらってですね、なんかいろんなお話も聞けるようになったし、
ね、その交流ってまさにこう仮設に住んでいればこそですもんね。
そうですね、ね、やっぱりいろんな街づくりの現場に行って、その街の最先端っていうんですかね、街づくりをやってるその若手の方々 の、 あの熱い意見も聞きながら、やはり仮設に、まあ、もう6年ですよね、住んでらっしゃる方々のお話も聞きながらっていう、はい、まあ、右耳と左耳でいろんな話を聞きながら、この街全体をやっぱり見れたっていうのはすごく大きかったです ね、 ね、
まあ、このスタジオにもつまり近いところに住んでたっていうか、
まあ、本当に通りすがり
本当に通りすがってましたね、
坂降りたらここもうすぐ家ですからそういった部分もあったんですけども、まあ、そうやって、まあ、長いようで短い期間でしたけども、まあ、いろんな人にいろんな話が聞けたなっていうのありますね。
なんか仕事と生活がすごく一体になってた感じがして、
そうですね、まあ、あの私町民の方々のために仕事をしているっていうのがまず一義なので、やっぱり町民の方々がどう思ってらっしゃるかっていうのは常に毎日毎日変わってくじゃないですか。特に女川町って道も毎週変わりますし、多分暮らしている人たちの気持ちもどんどん変わっていくんだと思うので、それに常にこう寄り添える位置にいないとですね、我々もやっぱりこう仕事上もやっぱりなんとなくずれていくんじゃないかなっていう思いがあって、まあ、どっぷり使ってっていう言葉はありますけども、まあ、そういう暮らしができたのかなっていうふうに思いますね。
伊藤さんは町のイベントごとにもすごくその積極的に参加されて、はい、あのもう自分自身も楽しんでいらっしゃるんですよ ね、 そうですね、
復興男は毎年走ってますね。
なるほどね、
いい年して走ってますよ、
イベントなんか行くと伊藤さんいましたもん ね、
いますね。
あとあの聖鷹泡立ち総投げ選手権、
はいはいはい、はい、草取りしてから、ね、あの
世界第10位ですかね、私、
あれもすごいですよね、すごい草取り大会をして、その後もうそれを投げる、世界選手権、
世界選手権でしたから ね、はい、第2回が早くやってほしいんですけどね言っといてくださいね今度、はい いやいやいや、
まあね、そんな、ね、伊藤さんなんですけども、はい、なんか今の、ね、お話を聞いていると、うん、やっぱり町民にすごく近い、ね、距離で見てくださってたんだなっていうのが本当に分かります。
そうですね、やっぱり車持ってないっていうのは一つの武器ですしですね、うん、
武器ですね。
歩く、あと、まあ、自転車借りてたんです。自転車でこう音を聞きながら匂い嗅ぎながら、あの街の中をいつもブラブラしてる、うん、なんかよくブラブラしてる変なお兄さんリュック背負って買い出し行ったりとかですねあの最初の頃って本当に買い物もできなかったので、そこの体育館のところからテクテクテクテク歩いて希望の鐘まで行って、うん、お母さんのところで野菜買って、はい、八百万で肉買って、はい、帰ってきて1週間それで食いつなぐっていう大事なあの私の食料確保の時間があったんですけど、やっぱり街の中をリュック背負って歩いてるとみんな車で通り過ぎてですね、うん、T さんこの間歩いてたねってよく言われるんですよね。なんか、うん、まあ、そういう、まあ、ちっちゃな街の中で皆さんにこう私が逆に見守られながら生きてきたのかなっていうのはありますね。
なるほどね、まあ、そんな、ね、2年を過ごしてきたわけなんですけども、はいはい、まあ、その仕事も、ね、それ以外も含めて、はい、その嬉しかった瞬間いやそのエピソード、うん、何かあったら教えていただけますか。
やっぱり女川町来た時にいろいろやっぱり悩んだことが多くて、うん、このままでいいのかななんて思いながらですね、あそこのなんだっけフィルダス地区場のところでトランペットの練習してたんですよ、そしたら通りすがり の見知らぬのおじいさんがですね、私のこと 見たことがないと思うんで、なんだ君はって言われていやいや今役場にあの仕事できてるんですって言ったら、そうかと、要するにプライベートを犠牲にしてまでね女川町のために来てくれて本当にありがとうって普通におっしゃっていただいたんですよ。その瞬間に、うん、あっとそうかと、要するに自分何悩んでんだろう、そうじゃなくて自分は女川町の方々のために来て女川町に住んで仕事をしてるんだから、うん、悩んでる暇があったら女川町の中うろうろしようよと、なんかこう自分の中に取り込まれそうになった時にこう助け出してもらえたっていうのがやっぱりあって、女川の方って皆さんそういうのさらっと言いますよね。
さらっと言います。女川は本当に私も何度助けられたこと
か
と思います。
本当にね、だからあの開かれた街女川とか言葉にするのは簡単なんですけど、やっぱりこう住んでて心がこう救われる街っていうんですかね、やっぱり、まあ、港町で開かれた街でもあるんだと思うんですけども、すごいそういうのを平気で皆さん口にしてくださる、すごい街だな。
なるほどね、
これはね本当にその一言で私は救われたんだと思うんですよ。そうじゃなかったらもう半年ぐらいで帰ったかもしれないですね。
なるほどね、
逆に言うと、まあ、それぐらいやっぱり住んでみないと女川の良さわからないなっていうところはありますね。
なんかこう夏っこいっていうか暖かいっていうか、うん、気さくというか、
そうなんです
よ、なんかね、こう懐深い感じはしますね、そういう意味ではね。
特に今仮設なんかに住んでるともう全部音は続けですし、
はいはいはい、
じゃないですか。そうすると、まあ、本当にあのよく話には聞くんですけど本当に聞こえるんですよ、うん、歩いてる音も聞こえるし話す声が全部聞こえますから、うん、で隣のおばあちゃんとかがやっぱり風邪をひいて夜中にやっぱり咳込むんですよね、うん、そうすると伊藤さん夜私の席で寝れないとかっていう風に言ってくれるんですよ、
うん、
いやそんなことないそんなことない、私もよく夜中に おならしたりとかしてごめんなさいみたいな感じでお互いにそう言えるから、これ言えなくなったらもうですね、うん、音っていうのは騒音になるわけですよ。
なります、ね、
うん、でもお互いにそうやってお互いの存在を確認しながら暮らしてると、うん、それは騒音じゃないんですよね。
なるほどね。
そうするとあの薄い本当襖一枚みたいなところで暮らしてても、まあ、なんとなくお互い様で暮らしていけるっていうのはあるので、やっぱりそういう良さ、
うん、
近さっていうんですかね、やっぱりそういう中でうまく仮設住宅の中でも暮らしていけたかな。やっぱりこれができない人は住めないと思うんですよ、
うんうんうん、
やっぱり仮設住宅入ったけどすぐ去ってしまったその派遣の人たちもやっぱ何人も見てきたので、やっぱりそれはそれでいろいろあるのかなって、よしよしだと思うんですね、うんうん、私はいい方だけ、まあ、体験させてもらったんですけど、
うんうん、なるほどね、うん、やっぱりそれは本当にあの住んだからこそ言えることで私たちには絶対わからないことですね、うん、あの本当にお話では聞くんですよ、音は全部聞こえるっていう、うんうん、その普通の話し声も聞こえるっていうのは、うん、あのよくお話は聞くんですけど、うん、やっぱりね実際そうやって住んでらっしゃると、それもしかもそれが役場の方っていうのがすごく重要だと思いますね、うん、それが何かしらこう反映されるっていうその期待も出てきますよね、
う
ん、
そうですね、
逆に、はい、まあ、これをやり残したなとか、
うん、
あとこれが課題だなという部分、まあ、課題っていうのはまあこういろいろね街を見てきた伊藤さんがもっとこうしたらいいのになとか何かこう思う部分があればちょっと教えていただきたいですね。
そうですね、やっぱり 今の女川って仮設住宅から出ていく人がものすごく増えたんですよね、
はい、
この2月に大原の住宅ができたりとかして、
はい、
まあ、あちこちでこう災害公営住宅とか宅地造成が進んでみんな家が建って、まさにその仮設住宅から本設の家に移り住む時期になったんですよ、
はい、
これはもう本当にあのみんなが待ちに待った時期が来たんですけど、うん、話を聞くと仮設住宅からあの鉄の扉の向こうに行くって意味ないんですよね。
あ、
災害工事とかって鉄のあのガッチャンって扉じゃないですか、
うんうんうん、
あそこに入ってしかもコンクリートの壁に囲まれて、うん、中に家の中にいると孤独になってるんですよね。仮設住宅、まあ、言葉は悪いですけど本当は早く出たかったと思うんですけど、行ってみたらなんか大原住宅なんて誰も表歩いてないんだよねとかって言うんですよ。仮設だとみんな、ね、子供はそこでワイワイ遊んでるし、はい、みんなこう物干したりなんだかんだってこう人が常に誰かがこううろうろしてるん でその足音も全部聞こえるし、
はい、
外を歩く人の音は全部聞こえるんですよ、
うん、
だからなんとなく人がいるっていう中で暮らしてた感じがするんですけど、災害公営住宅移っちゃうと、うん、本当に無音の中に一人でこう閉じ込められる無音室ってあるじゃないですか、はいはい、そこの中にいると人間で30分で気が狂ってるんですよね、
はいはいはい、
まさにその状態に近いものになってる可能性があるので、うん、やっぱりさっきのその集会場のカラオケじゃないですけども、
はい、
なんとなくみんながこう わさわさっと集まってわららっと話をしてキャハハと笑って、うん、でまた自分の家に帰っていってまた一回生活してっていうそういうリズムを作れるような環境を、まさにそのハードの整備からソフトの整備っていう言葉を使うんですけども、そういうコミュニティ作りをちゃんとやっていかないと、なんか確かにこう家はできたけどみんなが幸せにならなかったっていうのはありえないことじゃないですか。やっぱりそうならない街にどうやってやっていくのかっていうのは、これはもう役場なのか行政区なのかそれとも社協なのか分かんないですけども、みんなで一回ね話し合った方がいいと思うんですよ。
なるほどね。
これがねできてない。役場はもう行政区にお任せ、社福なれ社協の人たちはその問題ない人たちだけをサポートするっていう、そのいわゆる普通の人が普通に悩んでることが宙に浮いちゃうバチになるかもしれないので。
なるほどね。
これってやっぱりちょっと怖いなっていう、
なんとなく気づかない部分でもありますよね。ちょっと意識して目を向ければ確かにそうだなって私も今思いましたけども、はいはい、それはなんかこう次の段階というかこうコミュニケーションのあり方っていうのを仕掛けていく必要があるんだろうな、うん、
運動公園住宅が2年前にできた時から実は少しずつ言われてた話なんですよね。
なるほどね、
うん、ただまああのそうは言ってももう先にできていい家じゃんっていうイメージだったんですけど、これみんながこうなった時に気がつくとみんなが孤立しちゃう。仮設住宅も6年かけてみんなでコミュニティ作ったわけじゃないですか、うんうん、であのそうですね、やっとできたのにまたバラバラになっちゃうので、
仮設住宅のコミュニティ作りっていうのも本当にこういろんな積み重ねがあってできたわけで、
お祭りやったり、はいはいはい、いろんな催しやったりラジオ体操やったりしながら作ってたもんじゃないですか、うん、でできたかなと思うとまあ今度本設の方にみんなバラバラになっちゃうんで、うん、みんなで用意どんで打つんじゃないですか。だからそういう中でまたやっていかなきゃいけないっていうのがあるので、うん、なるほどね、ここは丁寧にやらないと本当に鉄の壁の向こうっていう言葉がやっぱり重かったので、う
ん、ましてやさっき女川の人たちがこう声をかけてくれたって、はい、声をかけ合うところがとてもいいところだっていう話がありましたけれども、はい、うん、まさにそれが問われるようになりますね。
やっぱり仮設だと洗濯物干してると、うん、なんかどんどんなん仮設洗濯物干しっぱなしだよとか
なるほど、ね、
なんか枕だけ布団干して枕干してて枕取り入れるの忘れてると枕とかってこうなんだなんだみたいな、なんかそういうその、まあ、なんですかね、都会ではありえないっていうことはあるんですけど、うん、まあ、そういうその温かさっていうんですかね、やっぱりそれってすごく大事な、うん、
大事なことですね。
財産だと思うんですよね、うん、
財産ですね。
外から見て思うんですけど、中にいると気づかないかもしれないんですけども、まあ、そういったものをどうやってつないでいくのかなっていうのはあると思うんですよね。だからやっぱりこう街でいうとその大人の物質っていう考え方があって、うんうん、大人がわーっと集まってこうなんかコミュニティやるっていうスペースを作ろうじゃないかっていう、うん、まあ、議論も実はあるんですけども、なかなかその場所がない、
うんうん、
街中交流館とかじゃなくって本当にこういつもこうオープンでこう開放されてて好きな人が集まって好きなことして帰る、うん、まあ、汚してもいいみたいな、
うん、
なんかそういう場所をどう作っていくのかなっていうのも、まあ、箱物といえば箱物なんですけど、うん、あるのかなっていう、
まさに何でしょう、こう 外からの目もだし、はい、女川に住んでいたからこその目っていうか、うん、すごく貴重なお話でしたね、
うん、そうですね、まあ、今後復興にはまあ、ね、まだまだたくさん課題あると思います、はい、女川以外の東北の地域も含めれば、うん、まだまだそして始まったばかりですね、うん、多くの地域が助けを求めていると思います、はい、まあ、伊藤さんがこの女川で、まあ、過ごした経験をもとに今後こう何かやっていきたいとか思っていること、またはこう考えていること何かありますか？
2011年から復興支援の仕事をずっとやってきて、今年でだから6年ですよね、まさに6年、うんうん、やってきました。来たばっかりの頃、2011年の7月に仙台入ったんですけども、まだ避難所にいらした頃で、避難所から仮設住宅に移る引っ越しのお手伝いしたりとか、うん、いろんなボランティアやってきましたと。で、私は本当はもうみんなが避難所から仮設住宅に入ったら東京帰ろうかなと思ってたんです。だけど、はい、もう少し仕事してみようかなと思って仙台に残って、今度仮設住宅から本設の住宅にみんなが移ったらもう私の任期は終わったなと思って帰ろうと実は思ってたんです。なので一昨年の仙台でそろそろ任期切れになるときにもう東京帰るのかなと思ったんですけど、でもまだまだ仮設住宅はいっぱいあって皆さんそこに暮らしてるんだよねっていう中で、女川に行かないかっていう話をいただいて、2年間女川にいたんですけども、しかも仮設住宅に住むっていうですね、得難い体験までさせていただいて、で今の仮設住宅からみんなが今日もですけど、今日私の隣のおばあちゃんが引っ越してたんですけど、どんどんみんなこうやっぱり家を仮設を出て災害公営住宅とか自分の家にこう引っ越していく時期になったので、うん、まあ、自分自身非常にいいタイミングで今回離任することになったなと思ってます、うん、もう本当にやることはやったなっていうのが一つあるので、うん、まさにその、まあ、復旧はある程度目処がついたのかなと、はい、やっぱりその先ですよね、やっぱり、うん、まあ、復興ってなんだろうっていうのはよくわからないんですけども、やっぱりその、うん、みんなの生活がちゃんと続いていくことだと、うん、まさに今度は普通の生活が続けられることだと、そこだと思うんですね。持続性とか継続性とか言うんですけども、はい、サステナビリティとか使うんですけども、やっぱりそこをどう担保していくのかっていうのは、さっき言ったようにもう行政とか運ぶんじゃないんですよ、
はい、
コミュニティなんですよね、うんうん、そうするとね、もう東京に帰っちゃうと、まあ、手は出ないです。時々まあお祭りとかの時にお腹が来てどうもみたいな、うん、みんな元気とかっていうのはできるんですけども、うん、自分がじゃあ何ができるかなっていうと、うん、もうその先は東京出てもう一回女川に移住するとかですね、うん、そういうことをまあ本気で考えるかどうかなんだと思うんですけど、多分ない、うん、
なるほど。
女川はね、うん、2つあるんです。1つは花粉がひどいこれね、
そうなんです、うん、杉花粉が、
そう、ね、今日ねちょっと聞き苦しい声で申し訳ないのは、もう私花粉症ひどくて、
なるほど、
ダメなんです、頭痛くて、あとね寒いのが嫌い。
ああ、
お腹の寒さはね、はい、雪が降る寒さじゃなくて、
そうですね、
風が強いじゃないですか、
ね、刺しますね、体
刺しますね、
はい、
うわー、もうダウンなんか来ても全く関係ないみたいなこの2つがあるので、うん、そのタイミングでお腹に暮らすのは実はきついっていうのは、うんうん、まあ、内緒なんですけど、はい、あったりとかするんで、はいはいはい、
ラジオで言ってますけど、
言ってますね、だから季節を選んでくるかもしれないですけども、はい、まあ、そういうつもりでやらないと、もう次のステップにはなかなか噛み込んでいけないかなと自分では思っているので、うんうん、まあ、何ができるかって言われると何もできませんと。その代わりしっかり見守ってますと、うん、だし、はい、もしも何か さっきから言ってたように、私困った時に手出すのが自分の仕事だと思ってるので、
うんうん、
本当にうまくいってないとか、うん、やべんじゃねと思ったら乗り込んでくるっていう、まあ、いわゆる半分腰を浮かしてかかとを上げて待ってますっていうぐらいのスタンスで東京で暮らしていけるのかな、いければいいな、
なるほどね、
っていうことですよね、うん、
は
い、ちょっと答えになってるか分かんないんですけども、
はい
はい、
うん、いやでもね、そうやってでも思いを寄せていただければね、はい、私たちもつながってるっていうことですからね、
はい、心強い、
いいですよね、
ぜひラジオも聞いてください、
は
い、
もちろんです、もちろんです、
ね、では最後にラジオを聞いている人々と、はい、まあ、女川の人々へ、はい、向けてメッセージをお願いします。
この言葉しかないんですけど、本当にありがとうございましたっていうことですね。私のようなものを受け入れていただいて、可愛がってもらえてですね、2年間充実した時間を過ごすことができました。皆さんのために自分が何ができたかっていうのはまだまだ分からなかったんですけど、とりあえず、まあ、足跡ぐらいは残したかなっていうところですね、うん、私やっぱ口下手な部分があっていろいろ誤解されることも多いんですけども、やっぱり何やってたかっていうと、毎朝仮設から駅前まで歩いて街で吸い殻拾ってました、
うん、
本当にね、はい、落ちてるんですよ。
落ちてます、う
ん、これね、あの普通に歩くと気づかないんですけど、うん、下向いて歩いてると見えるんですけど、はい、それがやっぱり気にならなくなれば別に気にならないことなんだけども、うん、それを見て女川町についてどう思うか、外から来た人が、うん、吸い殻がいっぱい落ちてる町だっていうふうに思われたくない、
うん、なるほど
んですよ。やっぱり女川っていい町なんだと、そんなつまんない、うん、吸い殻が落ちてるかどうかだけで女川町判断されたくない、
全くその通りですね、
うん、っていうのがやっぱあるので、あのもう捨てる人は捨てなさいと、私が拾ってあげるから心置きなく捨てなさいと、うん、その彼は前それが拾って歩くからっていう、そういうなんかつまんないあのこだわりだけで生きてた部分があるんです。そういうところをやっぱりみんなが一つずつ持ってほしい、うん、俺はこれは許せないんだっていうのをみんなが一つずつ持てばすごい街になると思う、うん、
そうですね、
ここなんです。だから、うん、あの普通に生きてる、みんな普通に生きてますと、なんか伊藤さんは学者さんだから偉そうに見えるかもしれないですけど、そうじゃなくて私は普通に生きていてただやっぱり何か一つこだわりを持ちながら生きていると、はい、なんとなく励みになるし、朝の散歩も、うん、あの寒いから行きたくないけど、でもまあ今日も行こうかなと、1週間行かないともう死がだらけになっちゃうんで街の中が、うん、いかんいかんいかんと、よし行くぞっていう風な思いを持てるので、なんかそういうなんとなくみんなが一つでいいので参加する、うん、要するに町長が町民全員がプレイヤーだっていう言葉を最近使うようになりました、はい、要するにその町の復興の最前線でやってる人間だけが町を作ってんじゃないんだと、うん、みんなで町作ってんだって言ってるんですけど、それを少し噛み砕いて言うと、私のようなその何かこだわりを持って一つずつ何かやんない、あなたにできることを何かやろうよっていうことだと思うんですよね。女川だからじゃなくて、
はい、
被災地だからじゃなくて、みんなが、うん、日本中のみんなが何かやると日本もいい国になるし、地球がきれいになるし、うん、みたいな。
全くその通りですね、うん、もう被災地だからということではないですよね、うんうん、
なんかそうやってみんながなんか一つずつ、なんかあんまりそういうとなんかいや偉いことやってるねって言い方されるけど、そうじゃなくて、うん、散歩の水田拾ってだけですからね。
まあ、そういう日はそうなんです
よね。そうそう、だからタバコの吸い殻拾うために歩いてるんじゃなくて、うんうん、歩いてると気になるから拾ってるだけなんで、うんうん、そういう形でなんかみんなもできることあったらなんかやろうよと、
うん、
なんかやってるとみんな見てるんで、なんか、
うん、私もその出勤して車を止めるその駐車場から会社までの道のりをやっぱ同じように気になるんですよね、うん、タバコの吸い殻とか、うん、
雨のそう
雨の袋とか、
とか
あとレシート、
あとティッシュペーパー、
うん、そうですね、うん、あるんで、まあ、気になるから拾う、
うん、
でもそれをやっぱ見てくれてる人がいて、うん、ではい、いつも拾ってんねつって、はい、ゴミ汚さんって言って、うん、そのお店の中でゴミを捨ててくれるんですよ、うん、私の握っているゴミを、まあ、見てほしいからやってるわけじゃないんですけどね、そうそうそう、私たちも、
うんうん、でもなんかそういう、 こう小さなことが、うん、広がるというかつながるというか、はい、
うん
うん、そういうことって、あるいは伝わるですよね、うん、そういうことって、ね、本当にこう町づくりには大事なことだなというふうに思いますよ ね、うん、
ね、だから箱物ってできちゃえば終わりじゃなくって、それを維持管理してみんなで扱っていくことが大事なんですよ、うん、だから駅できたけど駅前で子供は誰も買い食いしてなんか遊んでないし、駅前の芝生で子供が走り回ってないし、はい、すごい寂しいんですよね。
そうですね、
なんかね、だからそこがなんか心残りっていう言葉はあれですけど、もっと駅前にみんな集まろうよと、
うん、
用がなくても集まってとりあえずダラダラしてようよっていう、うん、なんかそれは実は大きな声で言いたかったかな、うん、だから草むしるのもいいし草投げるのもいいし、うん、缶蹴りすんのもいいし、うん、缶蹴りしたら缶拾っても捨てて帰ってねっていう、
うんうん、
落ちて缶いっぱい落ちてるんで、だからそういうなんかこうなんていうのかな、一つ一つできればすごい街になるのか
な
って思いますね。はい、
佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp までお願いします。
さてスタジオには引き続き T さんこと伊藤さんに、はい、残っていただいております。
はい、
まあ、言い慣れた T さんでいきたいと思いますけれども、はい、T さんはこの番組の通りすがりさんとして、
はいはい、
まあ、来場回数最多みたいな感じですけれども、今日で一応あの
T さんとはお別れということなので、はい、せっかくですからここからは大人のたまりはライブと、はい、しましてもう少しお付き合いいただこうと思います、
はい、
別れというテーマで、まあ、曲を選んで歌ったりお話ししたいと思います、
はい、
3月4月って別れの季節と言われています、はい、あの日本人の7割か8割ぐらいの別れと出会いっていうのはほぼ春に集中するんだそうですよ。私たちは春に別れて春に出会うのですよね、はい、もちろんそれは会社とか学校が4月始まりみたいな感じで、はい、こう転勤とかね、はい、卒業とかじゃないですか、うん、だから必然的にそういう季節なのかなと思いますよね。
そうですね、まあ、やっぱり春の冬が終わって暖かくなってこう人々が動き始める時期でもあるので、
そうな長い冬ね、はい、がに耐えて忍んで、うん、そして春に旅立つわけで、
ですよね、やっぱり、
うん、まあ、必然的にその新しい旅立ちってことはそれまでに別れるってことなので、
はい、
それから、まあ、それからやっぱりあの3月11日の震災もそういう別れの季節にかぶったんですよね、はい、卒業式前後だったし、
そうですね、はい、
うん、だからそういう意味でもなんかこうまさに別れの季節かなと思います、
はい、
ね、まずその別れ、春の別れということで、うん、はい、曲を選びました、
はい、
ね、2人で歌いたいと思います、
はい、
中島みゆきが作ったんですが、はい、春なのにをやりたいと思います。
卒業だけが理由でしょうか、会えなくなるねと右手を出して寂しくなるよ、それだけですか、向こうで友達呼んでますね、流れる季節たちを微笑みで送りたいけれど、春なのにお別れですか、春なのに涙がこぼれます、春なのに春なのにため息また一つ。
マッチさんもこの歌聞いたことあるんじゃないですか、
うん、あの春なのにの部分だけ聞いたことあります。
まあ我々50代からすれば
この笑っちゃいましたね、
青春時代真っ只中の、
はい、
ね、だってこれは多分卒業式のシーンですよ ね、
すね、
はい、うん、2番にさあれですよね、あのボタンをください、
あ、
記念に一つ、
そうそう、
ね、ボタンって学生服のボタンだね。ナッチダジ時代もどうだったっ
す、ね、私ダジの時代は結構ブレザーが出始めてきてるので、る、
はいはいはい、
第二ボタンっていう、でも多分この時のボタンっていうのは、うん、あのあれですね、学ランですよね、ボタンがいっぱいある、
はいはいはい
ね、
はい、
第2ボタンですけど、うん、私たちの時はちょっとブレザーが出始めてきてるので、
ボタン1個か2個しかないですよね。
そうなんですよ、だから2つ第2ボタンって取るとあと残り1個になって、なんか変な感じになっちゃうんですよ、
ね、
襟
カラーもないしね、
うん、
なんでブレザーのボタンって取れない人だったら、
そうなんですよ、
そっか
頑丈なんですよ、
学ランのボタンって、ね、裏側でちょっとこうなんかパチッと止まって
る
んですよね、う
ん、じゃあなんか記念に1つくださいって何やるの、ブレザー
ネ
クタイも1本しかないですよね、
まあ、1本もう1本本命です、本命、
あ、最近はネクタイなんですね、本命なんだが初々しいな、
ね、で靴下ってわけにいかないでしょ、だって
嫌だそれそれいらない、
あのネームプレートっていうのが
あ
って、
あ、
ネームプレートはね、
でもね、ネームプレートってあの注文、うん、なくすと注文するんですよ、
はいはいはい、
ね、ただなくさないと本当は注文してダメなんですけど、
はい、
なんかやたらなくすやつがいて、
おストックがですね、もう
それはこれあげたりね、
うん、
もらったりするための、
は
い、だったよね、
青春ですよね、なんかみんな撮ってますかちゃんとそれ、
いや多分誰も撮ってないどうなんでしょうかね、うん、
ないですね、ネームプレート、
あー、なるほどね、
うん、
昔あの別れても好きな人ってあったじゃないですか、あの替え歌で、うん、ね、別れた人に会った、別れた直後に会った
って
気まずいね、うん、なんか本当にこう一度例えば引っ越したり転勤したりすると、まあ、遠距離恋愛とかってありますけど、うん、今ないですよね、もうインターネットもチャットとかさ、
はい、
あのいわゆるこうテレビ電話的なこともできるじゃないですか、
そうですね、
まあ、でもやっぱり実際に会わないと、
うん、
違いますけどね、
う
ん、
まあ、そうです ね、 ね、だからそれはありますね、
我々もほら Facebook とかでこう、うん、今日あれやったこれやったとかっていうのをみんなずらずらずらずら書いてるんで、
うんうん、
要するにもう普段一緒にいるような気がするんですけど、
うん、
でも実際に会って一緒に飲むと全然違いますよね、
う
ん、なんか、
う
ん、
なるほどね、こう一緒の、まあ、よく同じ釜の飯を食べるみたいな感じじゃないですか、うんうん、こうやっぱその時の 温度とかね、
うん、
風とかもあるんだろうな、うん、
便利な時代ですよね昔からその、うんそうですね、私なんて95年からホームページやってるので、
はいはいはい、
みんな私が書いてることを読んでるんで私がどんなことをしてるかっていうのは知ってるわけですよ、
うんうんうんうん、
だから普通はこうなんか一緒に会ってお茶飲みながら最近どうっていう話をする前にもう全部知ってて、うん、
はいはいはいはい、
不気味なんですけど実際は
なんかそんな感じですよね、
うん、そう書いてるのに何言ってんって感じなんですけど、うん、でもやっぱりそれだけどやっぱりちゃんとそのみんなで集まっ、
うん、
第3金曜日は集まる会みたいな感じで、うん、みんな金曜日集まって飲んで朝まで騒いでギャハハハってやるのをやっぱりやってないと、あのネット上で言ってることってあんまり意味がないっていうか、
まあ、実はそう薄いというかね、うん、そうなのかもしれない。
その話はまあしないですよね、うんうんうん、
そのまあ連絡とかねこう、はい、情報交換みたいなのには便利かもしれないですけど、
うんうんう
ん、まあ、そうやっぱ伊藤さんがこの T さんがいなくなるっていうのも、ね、
うん、
なんか寂しいですよね。
そうですね、まあ、寂しいですね、
まあ、どうしよう、チコチウロウロする人間なので女川だけに来るってことはないと思うんですけども、うん、5月はだってまずあの仙台ハーフマラソン走りに行きますからね。
なるほどね。
まずは、
はいはい、
まずはいつ来るってそうだし、あとうちのジャズバンドは抜ける気ないので、
はいはいはい、
ジャズバンドもやってらっしゃるんですね。
やってるんです。もうトランペットやりますよね。
ジャズフェスが秋にあるので、
はいはいはい、
まあ、それに向けて練習には月に1回来なきゃいけないんで。
なるほどね。
なんかそういうの考えると、
あ、そうですね、ここにこう2年間住んだことによっていろんな縁もつながりもできているしね。
私ね、仙台にいた時からそのバンドにはもう入ってるので、女川からも練習に通ってたんですよ、
うんうんうん、
だからまあそんな感じで多分東北全体とつながる形は変わらないし、
うんうん、
別れって自分たち次第ですね、今の話を聞くと、うん、本当は別れなんですけど、うん、今こうやってまだ宮城県に来るっていう話をいっぱい聞くと、うんうん、やっぱりその人それぞれのやっぱりね、行動の仕方なんだなっていう、
まあ、うん、そう、全くその通りですよ、うん、よく私たちはフォークソングで語りますけども、
はい、
この恋人同士の男と女の別れなんていうのは、あれはまさに心がパンと離れてしまう別れじゃないですか。もしかしたら、
うん、
会おうと思えば会えるし、連絡取ろうと思えば取れますよね。今なんか携帯電話とかありますからね、うん、でもなんかこう二度と心がつながらないみたいな、
うん、
思いで、その男と女の別れっていうのはまた違うのかな
と思いますよね。なんかね、別れようと思って決めなきゃいけないんですよね、あれね、
うんうんうん、
要するにその友達ってこうなんとなく忙しくなるとこうそう、ね、なかなか会えなかったりとかするじゃないですか、うん、でも恋人ってそれをやると怒られるから、相手のためにどれだけ時間が割けるかが愛の深さになるわけじゃないですか、うん、
なるほど。
そうすると拘束されるんですよね、
はいはいはいはい、
だからある日決めなきゃいけないんですよ。もうお前とは別れる、うん、
はいはいはい、
君のために時間を割けないんだっていうふうにこう決めなきゃいけないから男と女ってそうなるんだけど、そうじゃなくて、なんかこういうのってこう要するに都合がいい時に、
はいはい、
行きますみたいな感じで、うん、それでいいじゃないですか。そういうなんかこう緩さっていうのかな、
うんうんうん、
そっちの方が続くんだと思うんですよね。
なんか何気にちょっと今恋愛のなんか大先輩からちょっと私教えいただいたような感じなんですけど、ちょっとふんふんと思いながら聞いてましたけども、
いやいやでも50過ぎると ねいろいろなこう、
大変ですよ、もう、
ね、出会いと別れを繰り返し、いろんな
巡る、
ちょっとあの終わらなくなるので、はい、じゃあもう一曲いきましょうか、
は
い、
あ、そうですね、
はい、はい、
まあ別れというテーマで、うん、やっぱりこう今 T さんが言ったようなことだと思うんですよね。やっぱりいろいろありました、いろいろありましたけれども、また会ったらおう、ね、久しぶりとか、ね、
そう
肩を叩き合いたいなって感じですよね。
ありましたね、なんかそれ、
はいはい、ということでですね、我らが女川町が生んだ、まあ、今度は観光大使にも、ね、任命されました中村雅俊さんの名曲、いつか街で会ったならこれいきたいと思います。
何気ない毎日が風のように過ぎてゆく、この街で君と出会い、この街で君と過ごす、この街で君と別れたことも僕はきっと忘れるだろう。それでもいつかどこかの街で会ったなら肩を叩いて微笑んでおくれ。それでもいつかどこかの街で会ったなら肩を叩いて微笑み合おう。
Thank you.
からは皆さんからのお便りを紹介します。はい、千葉県ラジオネームノックさんからメッセージが来ています。
はい、
女川 FM の皆さん、いつも女川からいろんな話題を届けてくださってありがとうございます。千葉で会社員をしています。震災直後テレビで被災地の光景を見ていても立ってもいられず、何度か女川に支援物資を届けたりしてボランティアに行きました。女川第三小学校だったかな、廃校になった校舎にぎゅうぎゅう詰めのお年寄りが寒い中を過ごしていた光景は忘れられません。
うん、
多分これ女川第三小学校ですね。
うん、
はい、でも時間の流れは早いもので、あんなに衝撃を受けた震災から6年も経つと周りではその話題を口にする人も少なくなりました。
うん、
もどかしさを感じていた時にこのラジオと出会いました。先日友達3人と誘い合わせて車で女川町に行ってきました。6年ぶりでした。瓦礫だらけ、水浸しのあの町がまだあちこち工事中とはいえ、きれいに再生されてきているのを見て涙してしまいました。
うん、
実はこの6年自分も大変でした。勤めていた会社が潰れ、10ヶ月以上職なしだったこともありました。被災地のニュースを見ても自分の方が助けてほしいと思っていた時期もありました。それでも人間頑張れるんだなということを改めて教えてもらった気がします。頑張ってという掛け声、いつも自分に言われている気持ちで聞いています。これからも互いに頑張って。
うん、毎回その、まあ、決められた、うん、まあ、セリフですけど、うん、やっぱりいつも違う気持ちで頑張ってって一応こう言ってるつもりなので、うん、なんかそういうのがこう届いているのかなってちょっと嬉しいですね。
うんうん、それに何だろう、その、まあ、被災地のために何かできる言葉って考えてね、くださっているたくさんの方々がいますけども、
はい、
一つはこうやってこう関心を持ってくれることですよね。うんうん、はい、あのよく風化って言われますけど、
うん、
風化の正体は無関心だっていうことですよね。
おー、なるほど。
関心を持ち続けている限りそれは風化はしないし、はい、
うん、
なんかもしかするとそれがこうの支援でもあるし、うんうんうん、それからこの方のようにノックさんのようにこう自分事として、
はい、
であるいは自分の仕事のこととかとこう重ね合わせて思い合うというか、
うん
うん、それってこれからのあり方だなと私は思っています。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ続いて、茨城県在住元女川町民、ラジオネーム青ジャス QB さんからです。
はい、
テーマでいただいていましたね。
はい、
としちゃん、まっちさん、通りすがりの皆さん、おばんです。
おばんです。おばんです。
早速ですが4月のテーマ、初めて物語で、女川 FM スタートにまつわるお話があります。
はい、
1年前この番組の初ゲストがももクロの押されたい、まあ、レニちゃんの有安ももかちゃんだったんですね。
はい、
周知のことでありますが、皆さんお忘れではございませんか。
忘れられないですね私は
、はい、
初めてのお便り&リクエストは何を隠そうこの私目でございました。昨年は復興祭から災害 FM の番組終了まで女川におりましたが、その滞在中にまさかの公開収録。
そうですね。
数日後、はい、新番組が始まるからと一緒に聞いていた母には、自分がメールを出していたことを女川戻りに行ってあったのですが、まあ、完全にももクロと桃の笛の、直接メッセージしているような形になってしまい、非常に恥ずかしかったです。
なるほど。
あまりの恥ずかしさに俺のは来週かなとごまかしてみましたが、ラジオネームでバレバレではなかったのかと思います。
なるほど。
ちなみに1年前にはももクロの曲を聴いていい年こいて泣いてしまった話をしましたが、先日、マナさんや皆さんの青春風で、証拠りもなく泣いてしまったのは秘密です。はい、ということでいただきました。
ぜひ、ね、これは私たちも秘密にしたいと思います。
そうですね、はい、ラジオで言っちゃってます、まあ、そうですね、初めてあのメッセージいただいてすごく嬉しかったですよね。
そうですね、まあ、覚えてます私も、はい、
ね、始まったのにメッセージ何もないって寂しいですけどね、ちゃんとね
早速 ねくださいまして、
ね、気を使っていただいたのかね
ありがとうございました
。
ちょうど1年だってまたね、よこしてくださったので、うん、ありがたいです。
そうですね、はい、皆さんからもメールメッセージお待ちしております。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。
はい、
いかがだったでしょうかと、まずお知らせですが、
はい、
4月23日、
はい、
ね、前回も言いましたけども、うん、仙台駅近くの仙台座という、ミュージックレストランで、
はい、
まあ、ライブをします。
としちゃんもう本当になんかアーティストのようですね
いやなんかねあの頃へようこそという、タイトルで、私の相方の 竹っていうやつだね、はい、竹&都市なんか漫才コンビみたいな竹&都市で、まあうん、あの頃の歌をみんなで歌う、私たちが演奏するっていうよりも歌う感じ、うん、それからあの料理がとても美味しいところなので、ね、4月23日の5時、それから6時15分7時半と3回ぶっ続けてやります、はい、あの詳しくは仙台座のホームページをご覧になってください、はい、もしね、お時間のある方、物好きな方は、どうぞおいでください。
よろしくお願いします、
はい、それからなんといってもね、うん、T さんこと伊藤さん、はい、最後の最後通りがかってゲストにも出てもらいまして、はい、ありがとうございます、一言どうぞ。
はい、本当に女川町の皆さん、あの 2年間という短い間でしたがありがとうございました。今後もですね、なんかイベントのたびにこううろうろしてると思いますので、昔みたいにこうちょこっとこう首下げてだまだまってこうやってたらいたいたって指さしてもらえればそれでいいですから、はい、また今後ともよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、まあ、2年と言いましてもなんか15年ぐらいいたような感じもしないでもないですけどね本当にね、2年間ありがとうございました。ご苦労様でした。
ありがとうございました、
ね、はい、これからもラジオを聞いてくれているあなたとつながっていきたいと思っています。
皆さんから感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子と
通りすがりの T でした。
今週も
頑張って。
使われなかっただけのこと、そっと針を落としたらほらまだこんなに新しい。もしもどこかで会ったならきっと笑う。